詩編の15編です。いつものように私が奇数節を読みしますので、偶数節を皆さんで声を合わせてお読みください。詩編の15編、ダビデの賛歌。主よ、誰があなたの幕屋に宿るのでしょうか。誰があなたの聖なる山に住むのでしょうか。その人は舌を持ってそしらず、友人に悪を行わず、隣人への非難を口にしない。金を貸しても利息を取らず、罪を犯さない人に背いて賄賂を取らない。このように行う人は決して揺るがされない。短い詩編ですけど、まあ、メインになるところは一節ですね。で、ダビデがその賛歌の中で自分で自問自答してるんですけど、ここで。で、その質問は、誰があなた神の幕屋に宿り、誰が神の聖なる山に住むんだろうか。で、最初のその宿るというのは、まあ、どちらかというとその、一時的な仮の住まいみたいな、そういうイメージです。言語というかね、言葉を見てみると。最初のその宿るっていうのと、次のその聖なる山に住むというのでは、ちょっと違うんですね。その聖なる山に住むというのは、もっとこの永遠の、もっとその長い期間での、その、そこにいるという意味です。で、この宿るというのは、その、まあ、宿を取るとかね、ホテルに、滞在するとか、そういう感じです。本当のその自分の家じゃないんですよ。仮の住まいにそこにいるわけです。で、誰がこの地上で、つまり、幕屋、つまりその神がおられるところですよ。神の臨在があるところ。誰がその神に留まっていられるんだろうかって。そして次の永遠の世界で、神と共に永遠に住まうことができるだろうかって。それがダビデの質問です。誰があなたの幕屋に宿るのでしょうか？誰があなたの聖なる山に住むのでしょうか？で、2節、3節、4節、5節と、そのこのように行うものは決して揺るがされない。今開かないでいいですけど、メモを取ってる方は、私は聖書のこの隣に書いてるんですけど、このように行う人は決して揺るがされないという 5節の一番最後にある言葉の隣にですね、第一ヨハネの2章の17節というふうに私は書いてあります。第一ヨハネの2章の17節。まあ、せっかくなので15節から17節まで3節読みますね。世をも、世にあるものをも愛してはなりません。もし、誰でも世を愛しているなら、その人のうちに御父を愛する愛はありません。すべての世にあるもの、すなわち肉の欲、目の欲、暮らし向きの自慢などは、道地から出たものではなく、この世から出たものだからです。世と世の欲は滅び去ります。しかし神の御心を行う者はいつまでも長らえます。このように行う人は決して揺るがされない。ヨハネの、第一ヨハネの方では、神の御心を行う者はいつまでも長らえるって。で、その人たちが、その人たちが、この地上でもその神の幕屋に宿り、神のもとにその、とどまり、そして聖なる山、その次の世界で永遠に神と共に住まうんですよ。で、この2節、3節、4節、5節のその全般、それをそのリストとして、その私たちに突きつけられると、痛いんですよ、ちょっと。私たちが正しいと認められるのは、行いによってでしたっけ？それとも、信仰によってでしたっけ？信仰によってですよ。私たちの信仰は、ローマにもたくさん書いてありますけど。この前のバイブルスタディでも、やったんですけどね。来てない方々のために、まだ聞いてない方々のために、箇所だけ開きますけど、皆さん開かなくていいですけど。ローマの3章の、24節。まあ、23節。すべての人は罪を犯したので、神からの栄誉を受けることができず、ただ神の恵みにより、キリストイエスによる贖いのゆえに、値なしに義と認められるのです。 神の方でもう値、その代償を支払ってくださったんです。だから私たちは値、その代価を払うことなしに義、正しいって認められるんです。それはただ神の恵みによるって、またキリストイエスによる贖いによるって。同じローマの4章の5節、何の働きもないものが不敬虔なものを義と認めてくださる方を信じるなら、その信仰が義とみなされるのです。行いではないんですよ。行いによって正しいと認められるのであれば、誰一人神の前に正しいって認められる人はいません。でも、その正しくない行いしかできない私を、神は憐れんでくださって、そんな私を神は受け入れようとしてくださって、でも、正しくない私を正しい神がそのまま受け入れることはできませんから、その代わりに、その私を受け入れる代わりに、その生贄が必要だったわけです。その生贄として使わされたのが、なだめの供え物として。それが、神の御子であるイエス・キリストですよ。イエス・キリストが十字架で苦しんで死んでくださったがゆえに、私は神に受け入れられるようになったんですよ。イエス・キリストが捨てられたので、私は捨てられないで済むんですよ。そのことを信じるんだったら、神はあなたのことを、私のことを正しいって見てくださるって。それが福音なんですよ。詩篇の15編に行くと、なんでこのリストがあるかです。じゃあ、行いでないんであれば、ただ私は神を信じるだけで、あとはいいじゃないかって。ヤコブさんはこう言ってるんですよ。行いのない信仰を私に見せてくださいって。つまり、信仰があるんだったら、その結果として行いが勝手についてくるでしょうって。神を信じるのであれば、神に従って神、そのイエス・キリストを主よっていうふうに、自分の主人とするんであれば、その身は結ばれるでしょうって。ここに書いてあることは、正しく歩むとか、義を行うとか、心の中の真実を語るとか、舌を持ってそしらないで、友人に悪を行わないで、隣人のへのその非難を口にしないとか、そういうのは神との関係があるがゆえに、神がこんなにも愛してくださって、こんなにも許してくださったから、ありがたいので、私は神に向かって行きたいんですって。これほどまでに神が私たちを愛してくださったのですから、私たちもまた互いに愛し合おうではありませんか。そこに尽きるんですよ。多く許されたから、多く愛そうって、そこに尽きるんですよ。神を信じるがゆえに、神に正しいって認めてくださって、神の憐れみと神の恵みをいただいたがゆえに、神に何とかして応答したいというのが、私たちそのクリスチャンライフなんです。だから神にどんだけ許されて、どんだけ愛されてるかということを、もっともっと知る必要があるんです。それが私たちの、燃料だから。人に認められたいとか、なんかクリスチャンっぽいことやりたいとか、それが私たちのその燃料じゃないから。そしたらすぐなくなりますよ、その燃料は。そして満足しないんですよ。どこまで行っても。そこに。でも本当に神の恵みと神の憐れみを、はっきりとその理解して、それを頭でも理解して、体験を通して、本当にその魂の領域で理解して、ああ、神がこんなにも私のことを愛してくださってるのか。そしてその信仰のゆえに、行いがついてくるんですよ。勝手にですよ。自分で頑張って行って、自分で頑張って正しいって認められようとか、自分が、ああ、頑張ってるねって言われようとかっていう、そういう努力なしに、神のことを愛したいがゆえに、なんか、自動的に、この、自然に実を結ぶように、この、自然界で私たち見ますよね、実を結んでる果物を。そのように、自然と結んでいくんですよ。それがクリスチャンライフですよ。そうすると、この2節から5節の、その全般までのこのリストにあるような、その歩みが、勝手にできるようになるんですよ。聖霊が私たちを進ませてくださって。そしたら、どうなるかというと、一節に書いてあるみたいに。神の幕屋に、神のその元に留まり続けるものとなり、また、永遠の世界に向かって、永遠の世界で神と共に住まうようになれるんですよ。それがあるから、それがありがたいから、神に対するその応答が生まれるんですよ。行いによって義と認められるんじゃないんです。信仰によって義と認められるんですよ。それがありがたいので、この自動的に自然に行いがついてくるんですよ。本当そこまで 到達できますように私たちが。